についてのですね、についてまたそれぞれのお立場でもですね、ご意見とか、またはお明かしとかですね、ありましたらご一緒にですね、お話したい、そして深めさせていただければと思いますが、いかがでしょうか。どなたからでもご自分のことなり、先生のお話のことで、もっと深くこうお尋ねしたいことがありましたらと思いますが、いかがでしょうか。どうだったか、どうだったか、先生。
ありがとうございました。先生の話を聞いてよく分かりましたけれども、一つは疑問といいますか、確かめたいことがありまして、信仰と葬儀に対する先生の考え、あるいは、私たちがどのようにですね、葬儀を通して伝道することがいかに福音的なのか、信仰に問題はないのか、話を聞きたいと思います。
信仰と葬儀ですね。あくまでも私が考えている、信仰と葬儀なんですけれども、日本の仏式だと当然亡くなられた方が仏になるということで、その亡くなられた方を拝むという信仰ですけれども、教会はそうではなく、あくまでも亡くなられた方と共にその葬儀していくというのは礼拝をするという場であるわけですね。ですから、その共にその亡くなられた方と神様の前にあって礼拝を守る、そこでその亡くなられた方がむしろその死を通して多くの方を、その関係の方をその礼拝に招いてくださっているわけですね。その中でやはり牧師、牧師としての働きとしては、初めてその方を通して教会に来られた方に、この亡くなられた方がもう天に召されたということを語るわけですけれども、しかしそれはこの方に限らず、この方が今あなたをこの教会に招いてきてくださる、その救いに導いてくださってるんだということを、やはり力強くその葬儀式の説教で語るということが、やはり新しく来た人、あるいはひょっとするとその来てくださった方の中でも、私がさっき話したように昔教会と何らかの関係を持ってた方かもしれない。そうすると、なんかその心の中に片隅に残ったところに、あ、そういえば私昔教会行ったなとか、あ、教会ってこういうとこだったなっていうのをちょっとこう思い起こすことができる、そういうことによって、その心の中にあるもっと信仰をまた燃え立たせることができる、そしてまた教会の方も、その単にもその亡くなられた方をじゃあ覚えて、葬儀式に出るだけじゃなくて、私たちもやがて神の国に確実に導き入れられることができるんだ、もうそれは洗礼を受けたことによって確約されていることを、その葬儀式の説教を通してしっかりと改めてこう思い起こさせていただくことができる、あるいはその葬儀式の説教によって信仰をよりまた強められる、そういうものではないかなと思うわけですね。実際私その葬儀式を指揮したことはありませんけれども、私が葬儀式を指揮するとしたら、やはりそういう御言葉というか説教を語りたいなと思ってますので、そういうことをやはり葬儀と信仰って形で考えたときには、そういうふうに、葬儀式の説教をするべきだと思いますし、そしてそれはその葬儀式だけじゃなくて、前夜式、前夜式は昔はもう祈りの場ってありましたけども、今は世の中だから忙しいので、そこでも説教する形になってますけども、そこでも同じように一人でも多くの方にそのことをお伝えすることが必要だし、あとはもうその方のいろんな葬儀の一連の流れの中で、やはり神様がもうすでにこの方も御国にすでにもう入れていてくださっているということを、ご遺族の方にも語る必要性があるし、それはもう最後の納棺して、そしてまた骨を上げてまた戻る時も降りにする、その都度の祈りの中でそのことを祈っていくっていうのが必要なのかなとは思っております。それが私が今葬儀と信仰ということに対して思っていることになります。
76歳の森と申します。 ういう話を中華で聞いて、どんなことを思いましたね。おとといだったかしら、うちの教会に、来ている教会の婦人の方ね、もうお年寄りのなんですけど、その息子さん2人が、ね、教会に来たんです。で、何を牧師と話してるのかなって聞こえてきたの、聞いてたんですけど、就活もお葬式をどうするかって具体的なこと、でその方のお家ではなんとか就活に属してるみたいなんですね。ところがその息子さんだけ2人来てて、その親というのはおばあちゃんなんですけど、おばあちゃんは教会に行って洗礼を受けてるわけですね、そうするとおばあちゃんはやっぱり教会でやって、お母さんは教会にしたいということみたいなんですね。ところがそれを送り出す方の2人の息子、どうしていいか、どんなことが教会でされるのかって分かんないんですね。ということはね、やっぱりキリスト教会がね、葬式ということはこんなふうにしてるんだっていうね、この PR っていうかな、そういう、それからそういう葬式の写真でも撮ってね、あの教会の日曜の礼拝だけでなくてね、そういうの日頃からやらないとね、どういうことが起きるかというと、今仏教のお寺が葬式みんな奪われてるんですよ。どこが奪ってるかというと、みんなヤクザですよ。ヤクザは葬式屋さんなんですね。それほど美味しい汁なんです。そうすると真剣にね、やっぱり、まあ、マーケティングの言葉ではその本来の人がやってる仕事を盗むっていうのをラインロビングっていう言葉で言うんですね。みんな盗まれてるんです、キリスト教会も仏教もね。で、仏教は失敗してるのは、ね、結婚式は失敗してる、ね、キリスト教は結婚式大流行りだけど、ホテルで東京都内でチャペル持ってない教会いないんですよ。みんな持ってますよ。そうするとね、もうちょっとね、こうマーケティング的にね、これ盗まれないように、お寺みたいに盗まれるだけじゃなくてね、お寺はね、見てると葬式屋さんに呼ばれてきてますよ。
そうです、
会議をつけるっていうのは、こういうのそれでお金取って生活でなんとかお寺の維持になってるけど、教会もね、もうちょっとね、世の中のことに目をつけなくちゃいけない。で、今日僕の家内を言った、昨日だったかな、礼拝終わった後にね、今日は20名でしたと先に言っちゃうんですよ。そして新しく来た人は後で紹介する。僕バカやろってそれはね、自分の心中心で何名とか気になってるわけです。だからそこに30名で目指すってこと書いてあるから、それを中心に頭にいつも考えてるからね、新しく来た人は紹介しないんですよ。これバカやろって言うんだって。お客さんもちゃんと来てくれたんでしょ。その日に来てた2人の新しい人で泣いてましたよ、賛美歌を歌いながらね。
感動して泣いてた。
感動して泣いてた。
愛とか泣いてた。
よくよく見かけたわけだとしたらね、本当にいい中で来たで、今はね、いいチャンス来てんですよね。今リーマンショック以来の大ショックが長期化するんですよね。本当はね、これいいチャンスですよね。リーマンさんって人は、ね、驚いてます。こんな大ショックがまた来た、これよりでっかいショックだっね、これね、チャンスなんですよね。こういう時にね、就活も大事だけど、もう一つの就活、仕事を見つけてあげるってことね。で、今日はなんかのお話のら、牧師ですとお話の中にね、信者さんのことがあったけれど、ここに来ている人が企業では、会社の数では何社来てますってのはないわけです。で、それでね、今ね、大成功してるのがね、モーニングセミナーをやってる倫理ですよ。これはどんどん伸びてる。 宗教じゃありませんってありませんって言いながらどんどん伸びてる。これやっぱ就活をいろいろってアレンジしてあげてるんですよね。で不景気になってきてるんだからね、就職活動もねやっぱお世話してあげるっていうことをね、この宇都宮で50の教会があるんだ、それは連携してやってるのが大事だなと思いました。やっぱり仕事を見つけてあげるとね、どんなに忙しくてもね、夜勤が何度あってもね、来れる時には来ますよ。それね、ぜひぜひしてあげてほしい。で、一つの教会だけで、ね、就活できないんですよ。この50の教会が集まってね、やっと活動の範囲が広がるんですよ。だから宇都宮にある企業という数ね、そういうのがね、どういうのが強いかとかね、そういうところの人たちが何社来てるか、それをね、プロットするような、ね、ことをしないとね、就活のアレンジできますか？できないですよ。で今ね、日本の企業ってのはものづくりがみんな他の国に行ってるわけです。最後に残ってるのは何だと思いますか？免許のいるね、病院なんです。それから老人ホームがあり、老健っていうのもありますよ、ね。そういうのをね、もうちょっとね、目を見開いてね、活動できることがたくさんの落ち穂が拾えるんだ。落ち穂を拾えると火燃やせる。これ、ほんと燃やせると何か料理できるんですよ。ということを思いました。あまり喋りすぎて、後ろの牧師さんがやめなさいって言って、すみません。
はい、ありがとうございます。
高瀬さん。こちらがね、その葬儀をそのヤクザに奪われてるっていう話をおっしゃったでしょ。でそれはそのヤクザ関係の人たちが葬儀者払いのことをやってるっていう、そういうことですか？
そういうことです。それ取ってるわけ、ラインロビングしてるわけ、ロビングって盗むっていう動詞ですよ。
じゃあ表向き葬儀者をやってるんですね。
まあそういった方がいいかもしれない。それほど儲かるんですよ。
まあそうですね、
本当に、ね、結婚式だって、ね、教会の前だったのみんなホテルをやってるんですよ。これ盗まれたりなんですかね。もうちょっと目を開けてください。
ありがとうございました。
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 今あのですね、ちょっと解説もらったら、ぜひですね、皆様も一人一人何かお考えがあると思います。時間もですね、ありますので、何か3分ぐらいですね、皆さんご感想なりご意見なりですね、おっしゃっていただいて共有していただき、また深めさせていただければと思うんですね。ということで、もう言い出しての悦子先生から順番こうちょっと一言ずつですね、よろしくお願いいたします。
今日はラムテープを貼って来るっていうことでハガキに書いてきましたので、あ、実は私しゃべりすぎるんです。でもぶち壊れてる。
ただ分かりますから、
1分でやるんですか？おけが伝道書25年目です。で、福祉葬儀ってなんですね、社協葬儀というところから、少なくとも1年間3回、3 4回ぐらいご葬儀を依頼されます。なぜかというと、ただだからうちは、だけど、どうおっしゃった先生が待っててっておっしゃってたけども、牧師はほら働いてるから、
牧師先生じゃないよ、
牧師神父、ああ先生にしました、先生の旦那、はい、で牧師は教会で働、私の考えでは牧師で教会で働いてるけれども、その時に葬儀に必要な人って10人ぐらいいるんですね、やっぱり教会としては。あんた人の怖いや、それから一緒に運んでくださる方とか受け付けと、でその方たち日本のわずかないながら、その日の時間帯の時間を使ってくださったお礼をしています。はい、それで花とかいうのは私たちの教会からの検品で、シルバーデザイナーでみんなに教えてることができると。でそういうことで本当に桶川教会さんは感動的なね、感動的な式を短くまとめてやってくださるっていうんで、市の方から紹介されることもあるんです。である時はすいませんって葬儀屋さんとか花屋さんが、高橋先生 もうすぐ亡くなりそうな方なんですけど、どうもこのパークタウンに住んでいるね、パークタウンと大きな団地に住んでいる方が、あの昔なんかキリスト教好きだったとか、あの高校時代キリスト教だったとかいうことで、あの全然なんていうんですかね、そういう洗礼を受けるっていう名前言葉は言えないんだけど、まあそのね、入信してその後ご葬儀はもしかしたらやっていきますかって、そういう風な形で向こうから行ってくるよね、まあ、25年目でですから、そのような形から伝道ね、背景をね、固めていくってことを考えています。以上、何分
1時間半ぐらい、すいません、じゃあ順番でどうぞ、あの、まあ、先生いかがですか。
あの、まあ、珍しくこの就活の話をね、ちょっとこうしていただいて、ありがとうございます。で、僕は、普通の母教会っていうのは、北県の横手 の、 あの教会です。ルーツは日本キリスト教会です。はい、私の母教会の牧師が、あれですね、牧師になる時の教団の教師検定委員長が、渡辺善太という人の委員長、はい、その、 あの人に質問されて、うん、君どんなことから伝道するのかねと言われて、うん、親はこう答えたってしょっちゅう言ってた、うん、こっちからこっちこっちやりますって言ってさすがのね、渡辺善太もいやー渋いって言っても、うん、頑張りすまいってこう言ったって言うんでね、それで、あ、これ取ったなと思って、ほっとしたっていう話をね、よく聞かせてくれたんですが、やはり、あの、お業界の牧師は、あの、来てすぐに墓地作り、墓地を購入するというね、その作業をして、ちゃんと墓地を作りました。あ、そして、それから、ある、今度あの、道路の関係があって、ね、そこを移転したからなくなって、この移転する場所もちゃんと購入して、ね、そこに移転するときには私はしょっちゅう手伝いに行ってですね、木を植えたり、ね、いろんなことした、ね、そういうことをねとしてきたということで、そして礼拝堂をね作るときも記念室っていうのがありましてね、あのお墓まで、あの訪ねて教会訪ねてきてもね、お墓まで行けない人がある、その部屋に行くと、ね、ちゃんと写真が全部あるんですよ。なんか写真がね、うん、そこであの牧師が一言お祈りをするというような部屋があるんですよ、うん、それを作ったっていうのは、うん、そういうのを見ていますから、ね、私もできるだけそういうあのどうしたいなと思いながらやってきた、ね、ですから牧師になって一番最初の2ヶ月目葬式がありました。あ、それもね、牧師がね、副牧師で言ったのに、正牧師が四国にね、ちょっとなんかあって、夫婦で旅行中で、ね、いなかったんですよ。だからその留守の間に葬式しなきゃならなかったので、式分もない、なんとしたらいいかって言って、僕はね、すぐ式分を借りにね、隣の、あの教会に、はい、バイクでね、あの借りに行って、あの葬儀をしたっていう、そういうことがあります。だから、あとね、葬儀関係では、私、あの牧師っていうのは、招聘、辞任をしてやめても、招聘されないといくところがないわけです。それでも、あの子供もいれば、食べていかなきゃいけませんから、働かなきゃいけないわけです。それで、老人ホームの、仕事を約7、8年いたしました。3年はね、有料老人ホームの施設長をやりました。それからあと5年はあのあれですね、普通 の、 あの、うん、特別養護老人ホーム、それなんかこの県から指摘を受けて、うん、あのちょっと施設長が交代しなければ補助金をやらないなんていうことを言われておった、うん、そこになんとか来てくれっていうことで言ってやった。そこでもやっぱりね、あの何度も葬式をしました。人の葬式をするときにやはり寺とかも好きなんですよ、町にありますからね、 町のお寺を交代の使わないとこだけなわけです、うんうん、それであのその船長がいいようにしてくださいっていうふうな人いて、船長が牧師だって聞いたからそれでもいいですよって人いたので、ちゃんとあのですね、施設の中で、施設 の, あの部屋でキリスト式の葬儀をあのしたこともあります。まあ そんなことをしながらね、ついにまた教会から招聘されて、今島村教会に来て、今17年目です。よく持ったと思います。でもこれはあのやはり私の教会に島村に来ても墓地から始めました。あのね、教会の墓地はね、島村っていいあの土地でね、あの公共に作った墓地の中ですね、ここは教会さんの場所ってものすごくあるんですよ、そこにね、あの何代目か前の牧師の息子さんが亡くなって葬っているんだけれども、行ってみたら実は墓場なんですよ。誰も来ないわけですよ、それで僕は赴任してからすぐ墓の産資料を始めて、そして墓作り、これも総会にかけてですね、すぐあのちゃんとそこに丸骨できるね、そのものを作った大きな墓地を作って伝統を始めた。だから今何にもあの入ってますけど、まだ隙がありますから安心して、まあ、そんなことをしながら今伝道しているということをちょっと申し
上げ
て、
ありがとうございました
。
すみません、次順番の願いでいきますか。
東新潟教会の小池です、今日まとめてくださいありがとうございます。装備についてはとてもいつも関心のあるとして、一番やりたくない、やりたくないですね。やりたいですか？伝道になるかもしれない、その方とも会えないわけですよね、そう考えると一番やりたくない、教会の事業です、ただその中で、ここでも書かれていて、先生のところにも取れてるのか分からないんですけど、リビングウィルト、うちはエターナルノートって言ってますけど、これが教会の中で書いていただいてないというところを装備するときに一番、大変、まあ、普通に考えてお葬儀なくなって、ね、家族の方はてんやわんやしてるのに、牧師が来てあのこの方の愛称賛美歌何ですかと聞かれても、遺族の方分かること少ないです、愛称聖句何ですかと聞かれても分からない。で牧師はそれをもとに葬儀の準備全部いたしますから、でそれがお昼になくなった、今晩前夜式です、明日特別式ですというと、2、3時間の間に全部やって、集合も全部作って、プログラム全部作って、説教作って、ですから、何も分かりませんだと、ね、もう本当、だから全然やりたくない、ね、その間にその亡くなった方のお宅まで2、3回ぐらいは、片道そこで30分かかったら、もう全然準備する間なく、すぐに葬儀になる。車の中でね、運転してもらったりしながら考えなくちゃいけないので、本当このリビングウィルって書かれている、一応エターナルノートですけど、をしっかり書いていただいて、私にとっては辛いかなということを思いました。いつも葬儀して悩むのは主体がどこにあるかということ。教会が主体を取りたいんですけど、基本やっぱりお葬儀を務めなさるのは牧師の方であって、家族の意向が一番あるんだな。その中で最近うちの業界でさせていただいているのは、いろいろ交渉をして、挨拶令状の中にと一緒に、トラクトを入れてもらうというのをしてます。ただここでトラクトにお作りが済みました。
すいません、3分だと思います。
すいません、ちょっと今お話で返して一言だけ、一言だけ、あ、すいません、今のお話で一言だけ、あの先輩の牧師の話か、先輩の牧師から聞いた話ですけども、本当にそのリビングウィーとかエターナルノートがない場合には、まずあの亡くなられた方のところに行った時に参考にするのは、その方が使っておられた聖書賛美歌を見せてください。そうすると書き込みとかあったりするんで、それをこう見て、それからこうあの組み立てるって、その先輩の牧師は言ってました。まあそういうことがあるということで、ご参考に。
ありがとうございました。続きまして、シャロン伝道社の小坂と申します。今ですね、シャロン伝道社はまだ買いどもなんですね。だから葬儀とかなんとか言われても、ちょっと葬儀って言われると困るんで、ですね、今までやったことありませんけど、私のお友達の方で信徒の方が一人この間亡くなられました。1ヶ月前にですね、72歳あの肺炎からそういうか、ちょっと精神も、ね、大変でしたけど亡くなられたんですね。急に亡くなられました。そしてもう一人、ついこの間ですけど、よく知ってる韓国の方、日本人の方と結婚してお子様3人いらっしゃるんですけど、59で、私より、ね、私と同じくらいの年かなと思ってたんですけど、私今 69.5 なんですけどその方はね、私より自分年下なんだっておっしゃって、いくつって言ったら59で癌になられたんですね。卵巣癌になって、卵巣1つ取られました。それであと1つ残ってるから大丈夫とおっしゃってて、そしたらそれをですね、韓国の医者に頼んだんだっておっしゃって、日本の病院なんですけど、韓国のお医者さんがいいって言ってね、頼んだから大丈夫とおっしゃってたら、それがですね、癌が転移してたんですね。あのね、腎臓とかあちこちに、それであちこちにいっぱい小さな癌が残ってて、それ取り切れなかったよっておっしゃったから、どうしたらいいだろう、まあ、放射線ですか、あれでやっ切ればいいんじゃないかっていうふうに楽観してらしたんですけど、それから4年半生きて、この間亡くなってたんですよ。で、ご主人は80歳なんですけど、もうね、すごいショケてらっしゃるんですね。で、葬式もどうしたらいいんだろうって感じですけど、奥さんたちがね、あのなんかやるとか言って、でもう一人の方はですね、ご主人が農林省行ってらしたんですけど、大変丁寧にならっしゃるなんて言って、退職もたくさんあるから、その教会では今日あの俺たちやらないって言って、葬儀屋さんを見返してね、あの聖霊葬儀やられたんですけど、だけどね、やっぱクリスチャンでない人はね、もうね、死体についてね、みんなの面前でもね、もう離れられないんですよ。だからやっぱクリスチャンの人はね、そういう点は冷めてるんだと思うんですけど、冷めてるっていうよりも神様にやっぱりあれを置いてますから、心その死んだ死体っていうのはもうこの世のね、もうもうすぐなんですよ、結局チリだからチリなんですね。だから魂が永遠にさせてるっていうことを分かってれば、賛美でも賛美歌でもですね、もう本当にあの、はい、来世なさったのねって、もうこの世の苦しみはあなたにはないのねっていう歌い方をね、歌によってあの表現できるんですけど、やっぱりね、クリスチャンでない人はね、本当に家族の方でもね、親戚の方でも悲しい、もうこのようにもう本当にもう何もないっていうような、本当に悲しみの中に落とされていくって言ってらっしゃってね、そのうち慰められてまたこうあれなさるんでしょうけど、やっぱクリスチャンになった方がいいっていうね、もう神様に希望を抱くぐらいの勢いで私は今思ってますね。だから今街道をね、あの、モラカイ伝道所と一緒にやっていこうっていうふうに今度進めていくんですけど、この間ライムっていうのが、まあ、地区長にして、そして話を進めていかないとちょっとダメなのかなっていうふうに思ってますから、今その段階ですけど、まあ、どっちにしても街道はそのうち与えられると思ってますし、それからもう皆さん就活、その通りですよ、就活をね大事にしないと。今もう年配者が多いんですね、主人ももう 79.5 でもうすぐ80ですね、まあ、ですから100歳までのね、日野原さんなんか、日野原お医者さんいらっしゃるでしょ、もう100歳過ぎてもね、もう私は20年ぐらいでまだ予約ありますとか言って、そのぐらいの勢いでね、もうそれ120まで生かされて、そんなふうにして、私たちは神様に希望を抱いてね、そこにもう永遠の命っていう、まあ、私たち今そこをね、戦場を歩いてるわけですから、希望を抱いて伝道に邁進しないといけないんじゃないかというふうに思っています。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
私で言えば、あの前身はキリスト教教育支部なので、ワークショップなどやるときに 死を覚えよメメントモリね、メメントモリの、ワークショップっていうのは何回かいたしましたね、それで死を覚えるっていう元気な時に死を考えるっていうワークショップは何度もしてきましたね、まあ、それはちょっと話は別ですけども、私は就活っていうのは本当に大切なことだなというふうに思って、もう本当に思ったのはですね、私の息子が清楽院高校っていうのは池袋から近いところにあります、駒込なんですけどね、そこのにある清楽院高校なんですけど、そこを卒業するときに、まあ、PTA の役員とかもやっていて、そういう役員をしている人たちで卒業するときに、子供たちが卒業するときにお母さんたちが別れるのが惜しいと言って、それで別れてからもう月1回食事会をしませんかっていうふうに、ね、同窓会みたいな、お母さんの同窓会みたいなしませんかって言われたんですけど、私はもう食事をするだけのためにね、1ヶ月に1回っていうのはたまには参加できるけど、毎回それに参加することは、できないかもしれないので、それでもね、みんなが聖書研究をしたいと、1ヶ月に1回したいというんだったら、いろんな万難を排してでもその会には出るように努力するっていうふうに言ったら、それが実現したんですね。それで息子の友達のお母さんたちが集まって、一番最初はね20人ぐらいそれに参加して、何年か聖書研究したんですけれども、だんだんですね、聖書を読めば読むほど、勉強すればするほど、自分の家の宗教と自分の心との戦いが起こってきて、家の宗教、うちは夫が長男なので家の宗教を無視することはできないと言って、一人去り二人去り、だんだん去っていって、それで今26年目ぐらいその会を続いてるんです。で今その会26年続いてますけれど、今5人になっちゃいました。それぐらい集まってたのが5人になったんですね。でそのうちの一人の人がある日私に電話をかけてきて、森さん助けてって、もう暗い声で電話してきたから、どうしてもって言ったら、夫が死んでるって。朝起きてみたら夫が死んでる、で私はどうすればいいのって言って電話かけてきたんですよ。それでまず警察に言わなくちゃいけないし、警察に行くこととかいろいろ指示をして、それですぐ私のところに来てっていうふうに言われたので、私は何がどうなるかわからないけれども、ありとあらゆる必要だと、そのお葬式とかなんかしなきゃいけないことになって、あるいは必要だと思うものを、ありとあらゆるものを持ってですね、車で町田の狭山から町田の方まで行きました。それでいろいろ聞いたら、ご主人は漢学の卒業生だったから、で家はお父さんお母さんはクリスチャンって言ってましたね。でも本人はクリスチャンではないし、お葬式は何をどうしていいか全くわからないって言って、まあ、腰が抜けたような状態になってるわけですよね。それで警察を呼んだら、ご遺体は持っていかれて検視が終わるまで帰ってこないとか、なんか、まあ、それはそのこと言ったら長くなるので、そういうことが起こって、それで何にもわからない、でも私は家族、家のことを考えたら教会、キリスト教のお葬儀を してあげたいと、夫のためにね、でそういうふうにするのは何をどうしていいかわからないから、あなたに全て任せるからやってって言われて、私はそれで一人で全部やったんです。でその時にご主人のそれこそ 愛称賛美歌とか愛称聖語とかっていうのは全くわからないんですよね。だからよく口ずさんでいた賛美歌はどんな歌どんな節とか、まあ、いろいろその本人に聞いたりして、あの、まあ、息子さん、まあ、息子さんはうちの息子と同級生だから息子さんに聞いたりですね、娘さんに聞いたりなんかいろいろして、あの葬式をしたんですね。だからあのそれで今彼女はあの洗礼を受けようとしています。20年ぐらいかかるんですかね。
親戚の妨害はなかった。
親戚の妨害はなかったです、はい、だからあの
ずっと就活してたってことですよ。26年
そういうことも起こるので、あの考えてみたら牧師っていうのはそういう時、私はそれまであんまりお葬式をしたことがないような状態だったのにしましたね。だからあのいろんなことをやっぱり考えていなきゃいけないんだなっていう、あのいつ何がどう起こる、どんなことが起こるのかわからない、でそこの過程がキリスト教主義で望んでるかどうかもわからないけれども、でも奥さんであるその人がね、こうしてあげたいっていうふうに言ったら、それをすることができるのではないかというふうに
思
います
。
すいませんすいません、
気にせらしますか。
大丈夫です。すいません
、就活ができる。
就活ができる。
じゃあ隣のお願いいたします。キリスト教会の清水志彦です。教会の伝統は140年あるんですけど、沖縄はあの、最終的には10年でした。あの、まあ、あの私個人としてはあの歴史は140年あるけれども、あの開拓伝統と同じ気持ちでやっていく必要があるというふうに思っています。で今お隣の方のお話にあったように、あの私はあの牧師っていうのは牧師よりも信徒の方が伝道してるってよく思うんです。でそう思うことの、例えば大人の方がお話しされたことで言えば、あの信徒の方の話を聞くと、友達同士であの自分が年取ってきて、どうなった、どうしたらいいんだろうっていうことを案外クリスチャンとクリスチャンでないお友達とで話をしてたりするんですよ。そういうことがあったりします。そういう話あの多くではないですけど聞いたりします。そういうことがあります。また140年の伝統があるもんですから、あのキリスト教ブームの時にあのこういい思い出を持った人がいまして、あの この間ですけども、あの10人ぐらいですけども、今桐生に住んでないんですけども、あの子供の時にいい思い出を持ったということで教会を訪ねてきてくれました。だその時にあの教会の冊子を渡しまして、はい、そういうことなんです、
はい、あの委員長どうされます。4時ですけど、
宇都宮教会はあのここ犯人出れば十分間に合いますか。
犯人
出れば十分間に合います。あの個人ストップから、
せっかくだ。
そうです、はい、
どうもありがとうございました。ラストですか。
3分
すいません、私は埼玉市北区の泉教会の今岡です。まあ、あの森田先生の話を伺いながら、あの教会のホームページでですね、まあ、最近一つはあの夜の礼拝をやっていますっていうことを、まあ、一つのこうホームページの中でアピールポイントとしてこう出そうというのをちょっと考えてたんですけれども、まあ、もう一つ今日お話聞きながら、あの教会のその葬儀とお墓っていうことをこう何らかの形でこうそのホームページに載せるっていうことも一つの、まあ、伝道というかアピールになるかなというふうに思って聞きました。それから、まあ、私の葬儀のことに関しては、私はこう教会の電話、まあ、あの電話が鳴るととにかく一度身構えますっていうのは、あのもしかしたらそういうそのだあの誰か亡くなったっていう話かもしれない。だからそこで一つ自分の中で構えを作らないとね、そう思ってなくて電話に出てあの亡くなりましたって言われると自分が気遅れするんです。だからある意味
話し
まとめてくださったらどうですか。
そうです。そうです。そういうのが一つと、あと最近比較的最近あった葬儀の中の2つの例なんですけれども、私の教会でもこのリビングウィルのようなものを書いてもらっています。ただまあもちろん書く人書かない人いるんですけれども、皆さんに勧めてるけど書かない人も。でそういう中で例えば本人が葬儀、まあ、いろいろ書くんです。葬儀会場をどこにしますか、教会でやりたいですっていうことが書かれていても、実際に2つの例で教会でできなかったことがありました。でそれはお一人はまあご高齢の方で、奥様も教会員なんですけれども、私も携帯の電話番号をきちっと控えていなくて、私はちょうどその時に出かけていて教会に電話したけど繋がらなかった。でどうしていいかしょうがないから葬儀社のメモリーホールへ持って行って、そこで安置をして、でそこで葬儀をすることになってしまったのが一点。でもう一つはご高齢のご婦人の方でもう旦那さんも亡くなられて、息子さんはまあ飲食しない。でまあ、そのケースでやっぱり教会っていうあれがあったんだけど、やっぱりその亡くなられた時にメモリーのホールへ先に持っていってます。両方とも知識は私がやったんですけれども、まあ、そういうケースがある。だからなかなかご本人はね、やっぱり教会に伝わってて教会で葬儀をやりたいという思いがあったでしょうけれども、メモリーを書いていただいててもそういうケースがやっぱりあるという、なかなか難しさがあったと思います。はい、すいません。
本先生は、はい、さっき質問しましたので、はい、パスします。井村先生は、
私も30分も喋ってない
委員長は、
ありますよ、
はい、短
い、後ろの喋ってい
いですよ。
賛美歌とか暗唱聖句とかね、必ず葬儀の時に必要なんですよね、はい、教会の方特に目撃者。うちの場合は30年史っていう、まあ、今から20年前ですけどね、その時を作った時に愛称政府とね、賛美歌、客員、求道者を含めてね、はい、全部出してもらいました。ですから昨年1ヶ月ごとに81、2歳の人が亡くなったんですけど、随分助かりましたね。だから日頃のやっぱり準備、うん、まあ、ダイレクトの伝道も大事なんですけど、そういう細かい事務的な準備も普段からやっておくと、いざという時にね、ずいぶん助かりますね。以上です。
この伝道所の教会員でございます、わけと思いますけども、初めてこの開拓伝道のこういう会にこの会場が用いられたもんですから、初めて出席いたしましたけど、今日はいいお話を伺って大変いい勉強になりました。ありがとうございます。その就活のあれで自分が死んだ後のことなんです。私どもはもうバス先生の時代に一応全部自分の愛称賛美歌とか聖書の箇所だとかっていうのを自分の履歴なんかも書いて教会にも提出してございます。で今この教会は求道者の方で年配の方なんですけど、もう賛美歌を歌いたくて教会に来てるっていうのは自分ではっきりおっしゃってね、お家は仏教で絶対ね受洗まではいかないんですけど、そういう方がいらっしゃいますけど、そういう方が亡くなった時にどうするんだろうって、それで聖書の祈祷会なんかでもよくいらしててお勉強はしてらっしゃるんですけれども、この間も礼拝説教の中でも洗礼を受けて聖餐に預かって初めてそこでね天国へ迎えていただけるんですっていうお話があるんですけれども、ご本人はどう思ってらっしゃるのか、 そういう方がいらっしゃる、一緒に礼拝しておりますけれども、あの森田先生も大変だろうと思っております。あのそういうようなあの教会の状態でございますけれども。
ありがとうございました。では奥様。
伝道所の森田です。今日の開拓伝道って言っても、ちょっとよくわからないし、今日の話はよくわかったというか、就活を通しての伝道というのは、一つ今の時代にはとても必要なことなのかなというのは感じましたけど、どうしたらいいんだろう。必要だしとても大切なことだと思ったけれども、実際にどうしていけばいいんだろうか。まず、そうなるためには人にとにかく一度でも来ていただかないことには、一度顔を合わせないことにはそういう機会もないから、そうするためにはどうしたらいいんだろうって。でもなかなかそういう案は、ここの伝道所にで生活をするようになって2年経ちますけど、なかなかそういう答えというか方法がわからないまま、日々の生活に追われるというか、毎週の礼拝に追われて過ぎちゃってるっていう感じがするので、まだこれからどんどんいろんなことを、こういう機会があれば出席しながら、またいろいろ学んで自分にできることは何だろうっていうのを探していきたいと思います。
最後に一言でいいですか。すいません、最後私の方から。今回、就活ということのタイトルで、サブタイトルを授与してさせていただきましたけども、今回の話結構葬儀のことに集中しましたけども、それと大事なのはやはり今を生きている方をお招きするというのが大切で、それで特に団塊世代の方々なんかをどうしたら招けるかなというのが一つの私のテーマなんですね。その中で教団の中でも私も、直接は知らないんですけども、皆さん多分聞かれたことはあると思うんですけど、講談師の方の牧師先生、神田ナザレっていう方がおられるんですね。でネットで見ると神田ナザレさんが講談を教会でされたっていうのが見ることができるんですけども、教会で講談っていうと皆さんびっくりするかもしれないけども、ただ結構何回の世代以上の方だったら講談だったら、なんか面白そうだね、聞いてみようかな。でしかも講談っていうのは昔の人が出てくるんじゃなくて、それこそ聖書の中に登場するモーセが出てきたりとかするので、それを講談通して聞くってどんな講談かなって私たちも一度聞いてみたいなと思うのがあるわけですよ。できれば、今年は無理でしょうけども、その先生のご都合もあると思うんですけども、もし可能であれば今後そういう方もお招きして、なんとかこう地域の方に教会で講談どうなのっていうところにね、こうちょっと呼び込む機会があるのかなと思ったりしてて、そういうのをちょっとやってみたいなと。やはりこうターゲットを、確かに若い人、元気な人ももちろんそっちも大事なんだけども、本当に今こう死と生と死を目の当たりにして、それを自分のなんかこう課題というかね、その心になんか引っかかっている人の方がむしろ引き寄せやすいんじゃないかなと思うので、そういうところになんかこう伝道の活路というか、なんかヒントを与えられないかなと思ってまして、そういうことをちょっと今後取り組んでいきたいなというふうに思っています。ありがとうございます。
神田中根さん、北川雅也ですか。
でしたね。ちょっと私も、
名前品川教会でしたよね。
そうです、
どこ教会？
品川、埼玉新生で。
埼玉新生教会で毎年、
はい、
大丈夫
だ。
はい、
森田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
拍手を持って感謝します。ありがとうございます。